今回からは、低周波通電につきましては、神経パルスの方に、入っていきたいと思います。また折を見て筋肉パルスとですね、まだ説明できてなかったところとありましたらば入れていきたいと思いますけども、筋肉パルスの、次の項目といたしまして、神経パルスのお話をさせていただきます。ここでいう神経パルスというものですが、このシリーズの初めの方で、私たち筑波大学理療科のグループが行っています、低周波通電の方法についての分類ということをお話ししてありますけども、もう一度ここで、簡単におさらいをしてみたいと思うんですが、ここで言っている神経パルスというものにつきましては、神経の分類ありますけども、末梢神経の、体性神経の方を主に対象と考えているということになります。ですので、知覚神経あるいは運動神経というふうなものを、対象にして通電をすると。で、大事なことは、筋肉パルスの場合には対象とする、その病態の存在を考えた筋肉に直接針を刺入して、それで、通電を行うというものでしたけども、神経パルスの場合には、これは結果論ですけども、神経に直接針を刺すのではないということを、前提にします。直接刺すのではないということにつきましては、臨床上で100%可能だろうかどうかというのは、正直なところ、言い切ることはできないんですが、直接針を刺すという前提になりますと、神経に傷をつけてしまうということもあると思いますし、それから、いわゆる、針でいう響きというものではなくて、神経の直接刺激になりますと、かなり知覚士に何か信号が入った場合には、相当の痛みを伴う場合が多い、ということになりますので、なるべく近傍に侵入するという前提で行うと。ただし、体表から触診できる末梢神経っていうのは、たくさんはないですね。たくさんないというか、通電として行う目的の場合には、どちらかというと、その走行が、皮下というよりも筋肉のさらに奥を走っていたりっていうふうな場合があって、直接その神経を指で確認できない場合があります。で、そういった場合には、ある程度の、走行部位を予想したもとに針を刺入していきますので、絶対に、当たらないというふうな、前提は作れないんですね。ですので、神経パルスを行う時の、考えとしては、直接当てるのではないと。できるだけ近傍に侵入をするということを、心がけていただければと思います。心がけると言いますか、当てるのではないということですね。で、なるべく近傍にということなんですが、これは、通電を行う際に、針と神経がなるべく接近している状況ですね。この方が、低周波の通電器のボリュームを、ボリュームダイヤルをたくさん回さなくても、神経に電流の影響が行くっていうことで、なるべく近くにっていうことです。ボリュームをどんどん上げていけば、ある程度接近していれば通電は可能なんですけれども、ただし、ボリュームを上げていった場合に、神経に流れる前に皮膚、あるいはその通過している筋肉で痛みが起きてしまう場合があります。本来ですと、神経の方が、阈值が低いでしょうから、電流に対する反応というのは、ボリュームが低い状態でも、反応してくれると思うんですが、ですけども、その適当に打っていると、周りの筋肉がより大きく動いてしまったり、あるいは、その筋肉パルスのところでも浅すぎると皮膚面に痛みが出るというお話しましたけれども、余分な痛みを伴ってしまうということがありますので、できるだけ近傍にということです。で、そういった前提の次に、運動神経か、それとも知覚神経か、ということなんですが、今のところ、技術的に、 こう知覚神経だけとか運動神経だけっていう風なあの流し分けができるのは、もともとのその対象とする神経繊維が知覚神経だけであるとかっていう場合ですね。そういった場合には知覚神経だけっていう風なものは通電することは可能なんですけれども、その、まあ、知覚神経、運動神経、その、例えば腕神経層のようなところで、知覚神経だけ電気を流したいとか、運動神経だけ流したいっていうふうな、こう、つもりで、こう、針を進入しても、なかなかその辺の部分の流し分けっていうのが、ちょっとまだ技術的には説明できる段階に立っていないっていうところが実際です。で、まあ、神経パルス、今、知覚神経、運動神経というお話しましたけれども、まあ、どういった時に用いてみようかっていうことなんですが、例えば、その運動神経に電気が流れればいいなっていうふうに考えるときはどういう時かっていうことなんですが、結果的にその運動神経は最終的には筋肉を支配していますので、運動神経に電流が流れるっていうことは、どういう現象が起きるかというと、その神経が支配している領域の筋肉に収縮が起きる。まあ、通電している任意の周波数に伴う収縮が起きるというふうなことになります。ですので、その結果的には筋収縮を起こすというふうなことが、目的になるんですが、今のところ、その筋肉パルス、で行った筋収縮と神経パルスで行ったその筋収縮とっていうところでの効果の違いというのは実験的には比較はしていません。ですけども、まあ考えられることとしましては、神経刺激の方がその、まあ収縮は大きく出る可能性があります。まあ筋パルスもボリュームをたくさん上げれば、筋収縮が大きくなっていきますので、まあ単純にそういったたくさん動くというふうなことは言えないかもしれませんけども、まあ一つの筋肉に対しても大きな収縮が得られるということと、それから同時に支配領域の筋ですね、単一の筋ではなくて複数の筋肉を収縮させることができるっていうふうなことになりますので、筋肉パルスの場合には、その当該筋一つに対して最低限一本の針が必要になっていたわけですけども、まあ、神経パルスの場合には上手に通電ができれば、まあ二本、まあ一極で数個の筋肉を同時に収縮させることができるということになります。で、今お話したようにその運動神経刺激の場合には筋収縮がとりあえずまあ現象として起きているということですので、まあその筋収縮を起こすことが何か治療効果につながるであろうというふうに考えられるものに対して、まず行ってみていただければいいかなと思いますし、それから、もう一つの知覚神経の方ですけども、これはもし患者さんの主訴がその、いろいろ理学的な検査を行った結果、まあある末梢神経障害に基づいて出ているその、まあ、感覚異常ですね、があるっていうふうになった場合には、その、神経の、まあ、知覚死に対して通電をする。あるいは、まあ、結果的に、その、通電したものが知覚神経領域の刺激になっているっていうふうなことであれば、何かその、域値の変化ですね。研究室で今仕事をしている、菅原先生という彼がいるんですけども、まあ、今年の学会等でも発表していますけども、その、まあ、神経パルスを行うことによって、まあ、これは、まだこれから例数を増やしたりとか基礎実験重ねていかなくてはならないんですけども、神経パルスを行うことで、その、まあ、当該領域、まあ、支配領域にですね、こう、知覚刺激があった場合には、その、域値の上昇が見られる。特に痛覚等ですね。そういったものに対しての域値の上昇が得られる。っていうふうなことが、まあ、結果として出てきていますので、実際に、病態として、その物理的な問題があって、神経根圧迫されているとか、末梢神経攻略されているっていうふうな場合には、まあ、変わらないと思うんですけども、まあ、 いわゆる神経痛とかですね、そういったものに対して、その物理的なものがないものに対しては、まあ対応してみるという価値はあるかと思います。まあ、もともと、神経パルスというのは、私たちの先輩の先生方が、こう低周波を体に通電している際に、試行錯誤しているときに、たまたま、その、針の入っていた位置によって神経に電気が流れたっていう、その偶然、まあ見つかったというか、やればできるっていうことに偶然こう突き当たった。で、そこから臨床的なこう意味として使えるものはどうであろうかっていうふうなことで、少しずつ通電部位などをまあ考えながらこう行われてきているものになりますので、まあこれも臨床先行していることです。治療法になると思います。で、まあ、今回神経パルスつきましては、まず基本的にな、その神経刺激の行い方ということで、可能な、全身の末梢神経の部位ですね。これについてお話をまずしたいと思います。臨床的な意味については、また別にということにしたいと思います。それで今回まず最初ですけども、まあ、順番に、こう、頭の上の方というか近い方から、少しずつ行っていこうかなと思うんですが、まず最初はですね、顔面神経についてお話ししたいと思います。顔面神経への通電なんですけども、これはいろんなところでこう文章とかでなってるかもしれませんけども、まずその顔面神経としましては、頭蓋骨の底の頸乳突孔ですね、そこからまあ頭蓋の外に出てきまして、それでまあ顔面のこう表情筋ですね、そちらにまあ分布をしていくというふうな形になります。で、体表からはもうまず基本的にその触診するということはなかなか難しいということですね。まあ難しいというか無理と言った方がいいかと思うんですが、で、じゃあどういうふうにやろうかな。頸乳突孔はちょうど乳幼突起、側頭骨の乳幼突起の内側ぐらいのところに位置していますので、その出口、頭蓋底の方に出てきたすぐのところを狙うというふうなことはちょっと無理ですね。ですので、顔面神経が頸乳突孔から出て顔の方にこう走行していく、その途中ですね、そこでまあ狙うというふうなことになります。で、具体的なその刺入部位なんですけれども、まあ、基本的には乳幼突起の先端ですね。まあ、この先端っていうのはなかなか曖昧なんですけども、その、体表から触れて、体表から触れられる乳幼突起の一番下方の部分ですね。その、体の外側に対して一番たくさん出っ張ってるという意味ではなくて、一番下の方、ですね。尾方ですね。尾方の方での先端というところをまず触知します。で、強さ乳突筋が非常に発達している人の場合には、この先端の部分がちょっと触れづらいっていうことがありますので、あるいは、まあ、発達してなくても少し張っている方も中にいますので、そういった場合には少し、その、刺入をしたい側ですね。右なら右、左が左ですけど、そちらへ軽度首を、まあ、屈曲、ちょっとだけですね、あまり曲げてしまいますと、刺入がしづらくなってしまいますので、そうやって、乳幼突起の先端部分を一応、ま、確認する、ですね。で、乳幼突起の先端をまず確認しましたら、その乳幼突起の先端を通る水平線ですね。これをイメージして、その水平線と、下顎骨の下縁、後縁ですね。後ろのヘリ、下顎骨の後ろのヘリがぶつかるところ、を見つけます。で、この時にですね、下顎骨の後縁、はっきり、というか、きちんと触っておかないと、針を刺入した時に、その、下顎骨そのものに針が当たってしまう、で、抗菌刺激になってしまう場合がありますので、よく下顎骨の後縁を触診してみてください。で、ここで、その、下顎骨の、まあ、下顎歯の後縁と、それから水平線ですね。乳幼突起先端の下を通る水平線。それから乳幼突起の前側のヘリで囲まれた三角形の部分がまあ一応できるというふうに仮定します。で、この三角形の中に、 針を刺入していくというふうなことになるんですが、じゃあどの辺で刺入しようかということですけども、刺入部位をですね、まあ、例えば経血でいう鋭腑とかいうところも、まあ、それでも可能なんですけども、まあ、基本的にはその入浴時の先端を通る水平線に近い部分で三角形の内側に入ったところですね。で、下顎骨に近い方か入浴時に近い方かの位置決めについては、これはその患者さんの状況によって変わります。で、どういう状況かというと、非常にこう下顎骨が大きく外に張り出している人の場合には、入浴時に近い方に取った方が、まあ、刺入はしやすくなります。で、まあ、そうでない人はあまりその辺を意識しなくても大丈夫かなと思います。で、切標して針を刺入していくわけなんですが、針の刺入方向というものについては、まあ、よく我々が話をして教わってきたものとしましては、まあ、例えば行外で刺入する場合が多いんですけども、行外で針を刺入して切鼻位置からちょうど眉間の部分ですね、眉間の部分の方向に針を向けて刺入するような角度ということで、刺入していきますけども、必ずしもこの角度でなくても、まっすぐ体の中に向かって刺入するような方法でも電気は流れると思います。で、場所が場所なもんですから、何回もこう視神転向とか刺入のし直しというのは、患者さんにちょっと負荷を当たる場合があるんですね。どういうことかと言いますと、その抗菌の菌刺激になってしまったりとか、あるいはその中の方で三叉神経直接ではないんですけども、まあ領域にこう響きというか痛みみたいなものが出てしまったりとかっていうことで通電ができない場合があるんですね。で、ですので、なるべくこう、事前に刺入するときにですね、よく触診というか、まあ狭い範囲なんで触診のしようがないんですが、その下顎骨に引っかからないようにっていうふうなことを考慮すると、先ほどちょっと話したように、入浴時に近い方が、まあ、とりあえずおすすめかなと思いますし、それから後方の方、入浴時の前縁の近い方に切鼻位置を取るとすると、刺入角度は必然的に直視だと骨に当たりますので、眉間の方に向けてっていうふうなことになります。で、成功の秘訣は、刺入するときにその特に抵抗がなく素直に針が入ることですね。その被験者はもちろん痛みとか何か感覚を感じない、で、術者の方も抵抗なく針が入ること。これがあると、通電に際しても特別支障はないと思います。それで、刺入深度なんですが、健康者で練習する場合には1センチぐらいとか、まあ、その人の皮下脂肪とか皮下組織の厚みによりますけども、浅い針で十分流れます。ですけども、その麻痺を起こしている方などの場合には、ちょっと深めに入れないと流れない。というふうな場合がありますので、浅いところから順次刺入深度を変えていって通電可能かどうか確認してみる必要があると思います。で、まあ、通電周波数は神経パルスの基本通りで、まあ、1Hz で通電していただいていいと思います。それで刺入角度、あるいはその刺入角度があまりこう眉間の方向いていないとか下すぎますと、後傾筋だけしか動きませんので、なるべく針先が眉間の方に向くようにっていうのを心がけて行うと、まあ、顔面、眼輪筋などですね、上の方の筋肉までしっかり収縮させることができるようになりますので、試してみてください。